ットスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
フォトスクランブル始まりました。3回目の仕切り直しで喋り始めています。今日はちょっと某、写真講座の写真公募展がありまして、
うん、はいはい、
はい、それの去年もまあお話ししたと思うんですけど、うん、それの審査に行ってきまして、
うん、
はい、だいたい1300点ぐらいの写真を、
うん、
眺めてきました。
おお、1300
点。
はい、はいはい
はい。まあ、去年はちょっと数に圧倒されたんですけど、今年は少しは余裕があって、いろいろ、裏をひっくり返しては、このカメラなのかとか、
はいはいはい、
インクジェットだった、なのかなとか、いろいろね、
うんうん、
銀絵のプリントなのかなとか、いろいろチェックしながら、
ほう、
いる余裕が、ありましたが、なかなか面白い傾向に気づいてきた。
おお、
そうです。
そうなんですか。じゃあ、まあ、またそれはいずれ、
はい、
ご紹介いただければと。はい、半助です。私はですね、今日ちょっと用事をするのに自転車で行こうと思って乗り始めて、うちは、はい、坂ばっかりなんですよ。だからどこ行くにも一回坂を下るんですね。
はい、はいはいはい。
で、下って、何箇所か銀行やら、ハンコ屋さんやら、自転車で回って用事を済まそうなんて思って、坂を降りた途端、電話が鳴りまして、仕事の電話で戻らなくちゃいけないと。
そう
ですか。下る前に電話くれよとか思ったんですけど。自転車乗ろうと思ったんですが、はい、まあ、結局呼び戻され、今日はの用事も済まず、坂を下っただけという感じでちょっと何だったんだろうというちょっとショックな、一日でした。そんな感じなんですが、帰ってきたらそこからまたショックなことがありまして、今日のネタにするために壊れたのかよというような感じで、ハードディスクが見えなくなりまして。
あら。
おまけにですね、もうオンラインで復旧用のソフトを買ったんですが、はい、えらい時間かかるんですね、今、ディスクの復旧。昔のディスク、何十ギガとかっていう頃にしか、そういう復旧ソフトって使ったことなかったんですけど、今、その見えなくなったのが、300ギガのディスクだったので、
はい、
お昼前ぐらいにもうそんなになっちゃって、すぐにダウンロードして購入してかけたんですが、
はいはい、
何時頃だったかな、お昼前にはかけ始めて結果が出たのが4時半頃。
ああ。
で、挙句に何の問題もありませんみたいなメッセージが出て、マウントできないというね、
あ、
最悪の状況なんですが、またこれはこの後ちょっとネタにしていきたいなと思っております。
はい、
その前にまずメールのご紹介からいきたいと思います。
はい。
辰巳さんからいただいております。辰巳です、こんばんは。データの復旧の回お聞きしました。レスキューソフトでデータが出てこなかった件、データの格納領域が上書きされた場合、前のデータが破壊されます。出てこなかった画像については、その画像の格納されていたディスクの場所、カッコセクターが上書きされて前の画像データが破壊されたため出てこなかったと思います。私もサンディスクのソフトは使っていますが、半分だけ普及されて、出てくる場合もあるのは、いくつかの領域が格納されていたものが一部だけ壊れたためでしょうと。あとデータ復旧については細 怖い面もあり、以前使っていたメディアのデータはコンパクトフラッシュや SD カードも根本的には消されません、物理フォーマットしてもダメです。したがってメディアを落としたりしてはいけないと思っています。誰かに移ったりもしたくないですね、ということでいただいています。そうなんですよね、なんか、
うん、
メディア渡して復旧ソフトとかでボロボロボロってなんか昔のが出てくるとかね。
まあそれは変えられますよね、うん、そうで僕もだからなんか人に貸さなきゃいけない時ってわけはたまに貸してあげることもあるんですけど、
ほうほうほう、
なんて言うんでしょうね、目いっぱい全部何でもないものを取って、
うんうんうん、
で、こういっぱいいっぱいに書き込んでから、
うん、
それを消去して入って渡したりしてます
から。ああ、なるほどね。
それぐらいしか方法はないのかなって、
あ、
うん、感じなんですけど。
うん、そうか、メディア、メディアを貸したりとかっていうのは僕は今のところないですけどね。そっか。まあそんな、で物理フォーマットしてもダメなんだ。
なんかそういう話は聞きますね。ソフトがいいソフトがあれば、全くただ単に何もなかったかのように復元できるっていう話も、
はい。それも怖いですね。
やっぱります。
はい。なんか。貸したり譲ったりする場合はご注意くださいということで、はい、辰巳さんありがとうございました。もう一通いただいておりまして、新潟の豊さんからもいただいております。背景スノー様、半助様、小関様、かよすけ様、リスナーの辰巳様ということで辰巳さんも、お名前いただいております。前今回の番組ではメールを取り上げていただきありがとうございます。半助さんが出演されている他の番組、バックリラジの方ですね、はい、の半助さんのプロフィールからこちらの番組を知ったのですが、正直楽しすぎますとありがとうございます。はい、ただいまバックナンバーを頑張って配置をさせていただいています。ちょうど EOS、40D の話題が出始めてきたところですと、はい、ちょっとリアルタイムではありませんが、私も使用中の、ニコンクールピクス P5100 を小関さんが購入されたとのことで、小関さんのお話はとても興味深いものでした。一人でニコニコうなずいていましたと。数回前は、これまた私が使用しているペンタックス K10D のお話もされていらっしゃいましたが、随分高い評価をされていて嬉しくなって思わず膝を打っていました。でもこれ良さそうでしたもんね。
はい、そうですね。
ちょっと気になる一台だったんですが、私はただのペンタックスファンですので、ペンタックス使いを名乗るには少々気が引きますが、DA リミテッド使いとは言われてみたいです。こちらのフォトスクランブルとただいまは温かい雰囲気の素晴らしい番組だと思います。ひとえに皆さんの人柄でしょうね。また、こんな気軽にプロのお話を聞けることに感謝いたします。スノーさんや小関さんの技術的なお話を聞き、自分の知識の間違いを発見させていただいたり、正しかった時にはホッとさせていただいたりしていますと。どうかこれからも素晴らしい番組を続けていかれるよう期待しています。寒くなりますので、お体ご自愛ください。グッということで、新潟の豊さんからいただきました。はい、ありがとうございます。
あ、それ言います
恐縮しちゃいますね。
恐縮しちゃいます。はい、はい、
ありがとうございます。また、はい、楽しんでいただければと思います。はい、ということで、今回の本題の方に入っていきたいと思いますが、ちょっと冒頭でもお話ししましたパソコンの環境について、
はい、
お話ししていきたいと思います。 い、ということで、誰でもフォトグラファーでは、カメラマンが使うパソコン環境についてということでお話をしていこうと思っていたんですが、
はい、
なんともグッドタイミングなこと冒頭にお話ししました通り、
はい、
ハードディスク見えなくなっちゃって、困っているんですが、まあ、ちょっとそれは置いといて、なんかこの、まあ、デジタルじゃなかったら使わないってこともないのか。
うん、あ、パソコンですか？
うん。
そう。でも、やっぱりデジタルじゃなかったらあんまり使わないですよね。
あ、そっか。まあ、スキャンするかしないかぐらいのことになってくるんですね、
銀だけだったら、ね。そうですね。
まあ、基本デジタル、まあ、使うということで、カメラマンとしても、パソコンは切っても切れないツールになってきていると思うんですが、スノさんからして、こう、なんか、最低条件みたいなのってなんかあります？
はぁ、あ、そっか。最低条件ですね。フォトショップが使える、パフォーマンスっていうか、ね、それは必要なんですけれども。
はいはい。
まあ、あとは、その、家に置いとくのと出張にね、持っていけるっていう2台が、どうしたって必要になりますよね。
お
う
お
う
お
う
お
う。これはやっぱ、まあカメラもそうなんですけど、
うん、
まあ数台必要になるんですが、うんうん、これはフィルムのカメラでもね、
うん、
何でも一緒なんですけれども、
うんうん、
もうデジタル化してからパソコンも2台必要になりますよね。
おうおう、うん、それは、
ええ、
そっか、話の順番があれだったんですけど、
はい、
今使っている環境って、ざっと、どんな感じか。今は、
パワーブックが2台なんですけれども、
うんうん、
はい。どっち持ってってもいいような感じにはなってます。はい。
で、2台っていうのは、スペック的にはどんな感じ？
1台はかなり昔なので、パワーブックの、一応 G4 なんですけれども、
うんうん、
867MHz の。
うん。
はい。MacOS 10.2.8 のやつですね。
ほうほう、
はい、うん。もう、これが1台と、
うん、
まあ、やっぱり G4 なんですけれども、うん、1.67、ん ?1.67 でよかったんだっけ？今ね、見てみますね。あ、1.67 ですね。
はい。
の、まあ、PowerBook G4 で、
うん、
10.3.9 のやつ使ってます。
うんうん、
僕はもうずっと10年ぐらい、うん、リースでやってるんですけど、
うんうん、
はい、古い方のやつはリース期間終了後、買い取りという形で買い取る、
うんうん。
OS9 でも起動できるので、
うんうん、
まあまだちょっと OS9 使いたいこともたまにあるもんですから、
はいはい
はい、OS9 で使えるということで、それを、
うん、
買っちゃいました。
おお、なるほどね、
はい。まあスペック的にはね、どうでもいいような感じなんですけども、
うん、
でそれでも、画像だけ、静止画だけある分には別にこれで、まあそんなに、遜色ないんですよね。
おお、なるほどね。2台は必要なの？
うん、そうですね、やっぱり必要ですね。
それは何かこうトラブルが起きた
時のために、トラブルが起きた時のために、外付けのハードディスクとかに撮影データをコピーを取っておけば、
うんうん、
1台何かの都合で、まあ、使えないっていうような、うんうん、最悪使えないっていうことになっても、
うん、
ね、ハードディスクをつなぎ替えれば、
うん、
別な方で作業ができるという
、
いうのもありますし、
うんうんうん、
まあ、あと持って歩く必要があるんで、
うん、
すべてを抱え込んで持って歩くのは嫌ですから、
おうおうおう、
はい、出張用は出張用みたいな、
お、
家で仕事をする方は苦手、仕事する方っていうふうに分けて。
その2台あるうちのこっちは出張用、こっちは自宅用とかっていうふうに分けてるんですか？
まあそうですね。うん。まあ分けてます。はい。分けてますっていうか、物理的にちょっと設定が、設定というかセッティングが、ありまして、
うん、
もう、なんて言うんでしょうね。外して持っていくのが大変っていう。
ああ、なるほどね。
はい。
要は、外付けのモニターとか使われて。
ええ、そうですね。
で、まあそういうケーブル類が、
はい。
もう付けっぱなしになってる、はい、ということ。
はい。
なるほど。
まあ外そうと思えば外せるんですけど、
うん、
なんか切り替えをするね、モニターとキーボードを2台のパソコンで、
うんうんうん、
1台で使える、切り替えできる、そういうアクセサリーがあるんですけど、
うんうん、
そこ使ってるもんですから。
お
ー。はい。
そっかそっか。じゃあ2台の、そのノートの Mac を同時に使ってたりもするの？
はい、あ、同時に使ってますね。
あ、そうなんだ。
切り替えしながら、はい。
へー。
で、なんだっけ、ネットワークで、こう、お互いにマウントさせたりし、
うんうんうん、
すれば、
うん、
なんて言うでしょう、2台のパソコンを使って一つの仕事をしたりとか。
うん、はいはいはいはい、
はい、そういうことができますので、
うん、
まあ割と便利ですね。特にプリント、インデックスプリントとか作るときに、
うんうん、
一台でやってると、インデックスプリントをプリントしてる間ってどうしても、他の仕事ができに、
やり
に
くい、はいはい、
遅くなったりしますけど、
うん、
こう、大量のデータを、のインデックスプリントを作るときは別な、パソコンで、
うん、
こうイーサネットで、ネットワークで繋いで、
うん、
そっちの、別なパソコンのデータを、
うん、
インデックスプリント作らせて、プリントアウトして、
うんうんうん、
その間は別な仕事に、メインのマシンでかかっているという。
はいはいはいはい。
そういうことをしています。
おー。じゃあ結構2台フルに使ってるような感じなんですね。
うん、そうですね。
な
んか、まあ、本当はもうプリントアウトだけのための3台目とか、
おーおーおー、
ね、そういうのがあると便利だなって気はするんですけど。
なるほどね。
やっぱりインデックスプリントとかそういう、あと、まあちょっとした色見本とか、
うん、
作ったりするのって結構大変で、プリントサーバーっていうんですかね、そういう使い方ができるのがあると本当に便利なんですけど。
うんなるほどね。こうなんか古いなんか Mac 自体ポンと置いといて、そこに送っちゃうとかね。
うん、そう、ねうん、それが一番いいかなって気はします。
なるほどね。そこそこ。で、まあちょっと話は戻りますが、まあ最低限これぐらいがスペックとして欲しいよねっていうなんかあります。その Photoshop がある程度快適に動いてくれないとっていう。ところが、はい、まあ、判断基準になると思うんですけど。
ね、はい。
うん。
うん。いや、フォトショップのバージョンと、あと、その、インテルマックかそうじゃないかっていうので、
うんうんうん。
今、G4 でやってる人っていうのは、もしかして少ないんじゃないかっていう気がしない。
ああ、はいはいはい。
僕の場合は、その、リースっていう足かせがあるもんですから、
うんうん、
件があるもんですから、
うん。
リース期間中は嫌でもこれを使わなきゃいけないので。
ああ、なるほどね。
で、もうすでに CS4 が出るという、
はいはいはい、
時代にですね、うん、まあ CS2 だもんですから、
うんうん。
いや、CS4 になってしまったら、やっぱりインテル Mac じゃなきゃダメだよね、とは思うんですけど、
うんうんうんうん。
そうするとまた、それ、あとまだ1年ちょっとぐらい契約期間があるので。
お
1年もあると思うんですよね。
うん。
その時にまあ考えようかと。
イン
テル Mac の方に、契約を変えて、
うんうん、
そしたら 10.、何になるのかな
?10.5 でしょ。
5ですね、
うん。
はい。まだね、僕が契約してる会社では、
うん、
10.4.9 とかちゃんとありますからね。
あ、そうなんだ。
はい。 いや、一番、あれは 10.3.7 なんですよ。一番古い。
今、例えば、新しく契約するときに、それも 10.3 のやつも、
はい。あ、可能です。
可能なんだ。
可能なんです。
そうか、そうか。
結構、まあ、これ業務用の会社、当然ね、リスですから業務用なんで、Windows、
うんうん、
に関しても、まあ、ほとんど XP ですね。
ああ、なるほど、
ね。XP Pro とかいうバージョンですね。うん。まあ、たぶん、本当に最近の機種で Vista も選べるけど、っていう感じです。うんうん、まだ XP Pro が多いです。デスクトップの部分なんかは、
うん、
Windows 2000っていうのもあります。
おお、2000がまだあんだ。
はい。すごい安いです。
ああ、はい、そうなんだ。
月額レンタルが、うん、安いです、ね。
今、っていうか、その、仕事で使い始めて、Windows って使ったことってあります？
ああ、あのね、いや、うちにはその、前話した Vista
の、はいはいはい。
はい、Windows 98がありますけど、
うん、
両方とも画像処理ソフトは入れてないので、
うん、
キャノンのね、くっついてくるやつは入れましたけども。
はいはいはい。
うん、だから、Windows で画像処理の、あれはやったことないですね。
じゃあもう仕事では、Mac オンリーっていう感じなんですね。はい、そこそこ。あと、その、まあ、さっきちょっと言いました、外付けのモニター。
はい、あ、モニターは、うん、はい。これも、リースなんですけど、ソニーの、うん、マル G220 っていう、
うん、
CRT を使っています。
はい、やっぱり、あれですか、外付けは必要。まあ、そうですよね。
あ、そうですね。はい。やっぱり、Mac のね、G4 の時代のモニターって、LCD モニターって本当に、あるだけっていう感じですから。一応I1 ディスプレイでキャリブレーションは取ってはあるんですけど、
うんうん、
モニターと同じにはならないですし、
お
モニターの方を信頼するしかない。
お
まあ信頼って言っても、まあ大体そんな感じでしょうっていう感じ、だと思うんですけど。
うん、なるほどね。え、それは、こう液晶のモニターに変えようとかいうことは考えたりはしないですか？はい、
ね、うん、まあ今のところ借りれる間は借りてようかなって感じなんですけど。
ああ、そっかそっ
か。はい、使い心地いいもんですから。
おお、なるほどね。
うん、まあ慣れちゃって目が慣れちゃってるっていうのもあるんですけど。
うんうん。
ええ。
うーん。
あとやっぱ軌道がね、そんなに明るくないっていうのはやっぱりいいですよね。小モニターはたまに見るんですけど、
うん、
明るすぎてこれはちょっと辛いかなっていう。
そうなんだ。
感じはします。
へえ。
リスはこの間ね、モニターの話が出ましたけど、
うん、
リスのカタログを見る限り、そのいいやつはめちゃくちゃ高いので、むむむって感じなんですけどね。やっぱり、こう、リース会社の方で出してきてるモニターは、
うん、
面積が大きかったり、まあ、そういう輝度が大き、輝度が高くて、
うん、
なんていうんでしょう、仕事で使うやつという感じですよね。
うんうん、
あと、店頭って言いますか、プレゼンテーション用に使うような、
うんうん
う
んうん
種類のものばかりなんで、
はいはいはい、
画像処理に使えそうなやつもあるんですけどね、
うん、
それ高い高くなっちゃいます。
うん、なるほどね。あとなんかこう、
うん、
PC 環境でこれはないと仕事にならんっていうのは、
そうですね。昔はね、MO ドライブだったんですよね。
はいはいはいはい。はい、
で、MO ドライブは随分ポータブルで使えるものを随分買い続けてきたんですけど。
それは納品でっていうことですか？
納品でも、まだインターネット環境がほら、 あの遅い頃って、
うんうんうん、
そうそうあのデータをインターネットで送るなんてことできなかったので、
うんうん、
大体 MO で渡すっていうことは多かったかな。CDR とかそんなに普及してない時代は、
うんうん、
あと画素数もそんなに大きくないっていうかね。
ああ、はいはいはい。
そんなに山のようにも、あの、納品しなくていいとか、
うんうん、
いう時代は、230MO とかで。
はいはいはい、懐かしいな。
はい、懐かしいですね。うん、やってますし、だからね、今も、あの、一応あることはあるんですよ、
MO。
はい。あの、昔撮ったやつとか MO にそのまま入ってるんで。
うん。
まあでも今はだから、この間、東方法の話で言いましたけど、
うんうん、
DVD の、まあ DVD とか CDR とかを焼けるドライブは、
うん、
まあ普通に必要ですね。
うんうん、でも、パソコンについてるじゃないですか。
あ、そうなんですよね。
そこで、やっぱ外付けっていうのはいるんですか？
いや、いらないかもしれないんですけどね。いらないかもしれないですけど、外付けの方がやっぱり圧倒的に早いんで、気分的には。
そうなのかな？早い。
まあ、パワーブックのやつはあんまり早くないんですよ、この G4 のやつは。
ああ、なるほどね。
G4 のやつと比べると、あの、やっぱり、あの、DVD とかは、
うん。
まあ、何倍速だっけな、今。この間そのぶっ壊れて、あの、来たやつは、もうちょっと早かったので、
うんうんうん、
まあその前から早かったんですけど、最初に G4 の、1.67 は、それでも8倍速だったのかな、
うん、
うん。でも8倍速で、なんかいっぱい焼こうと思うと結構大変なので、
うんうん
うん、俺はやってられないやと思って、外付けを買ったんですけど。
なるほどね。そこそこ。
まあでも、外付けを目いっぱい使うようなことって、あの、一年に一回あるからいかんで。
ああ。
まあ、ただ単になんか自己満足かもしれないです。むしろ、あの、ハードディスクの方が、
うん、
外付けのハードディスクのファイ、あの、特にファイアワイヤーでね、
うん、
どんどん繋ぎ足していけるやつあるでしょう。
はいはいはい。
僕はらしいのを使ってるんですけれども、
うんうん
うん、それが便利ですよね。
ファイヤーワイヤーだと、数珠つなぎにできるんだっけ？
あ、そうですね。
はいはい。
はい。
なるほどね。
まあ、USB で USB ハブ使ってやれば、やってもいいのかもしれないんですけどね。
うん。
うん、まあ、今はね、どんどん USB も速くなってるんですけど、
うん、
まあ、G4 を借りた頃は、やっぱり、あの、ファイアワイヤーの400が一番ポピュラーな、なので一番速いって言われていたので、
うんうんうん、
ファイアワイヤー400で下げたんですけど、
うんうんうんうん。そっか。なんか、USB も今度 3.0 が出るとかいう話もありますからね。
あと、まあちょっと高いけど、ファイアワイヤー800のディスクもないわけではない。
うん。
ね、多分らしいで出てたのは見たことありますけど。
うん。そっか。あとは、あ、でもスキャナーとかはどうですか？
あ、スキャナーはね、うん、あの、ほとんどいらないですね、僕の場合は。
あ、そうなんだ。
いらないんですけど、まあ、うん、あの、反射原稿を取り込まなきゃいけないこともたまにあるので、
うんうん、
あの、まあ、趣味的な、もので、あの、うん、特にほら、写真展やってて、あの、プリントのカタログを作るとかね、
うんうんうん、
そういうことで反射原稿を取り込まなきゃいけないので、
うん、
ごくごく簡単なというか、はい、フラットベッドスキャナーは持ってます。
ほうほうほう。あ、でもそんなに仕事では使わないの？
うん、ほとんど使わないですね。
うん、
あの、これを、借りたのは、まあ、数年前、4年ぐらい前かな。なんか、他の人が、
うん、
古い写真がいっぱいあるんだけど、それを、 ネガがちょっとどこに行ったか分かんないんだけどっていう話で、
うん、
A4 のネガプリントとか、ツエルのネガプリント、普通のプリントですね、要するに。
うんうん、
それから、関節ぐらいまで引き伸ばしたいから、なんとかしてくれって言われて、
うんうん、
はい。じゃあ、フラットベッドスキャナーで取り込むかと思った時に、ちょっと、うん、じゃあリースで借りようと思って、借りたんですけど、
うんうんうん、
キャノスキャン 900F だとか 9000F だとか、そういうのを借りました。これがね、まあやっぱり、まあ、どっかで使ったやつが回ってくるわけなんですけど、
うんうんうん、
ガラスが汚れててね。
そうなんだ。
裏側が曇ってるっていう。なんとなく、どうしてもそれ気になってしょうがないんですけど。でもまあ、スキャニングしてみるとちゃんと別に出るので、その裏側の曇りはどの程度、そのね、画質には影響してるのかよくわからないんですが、まあ、とりあえず使えるからいいやって、その程度。
そうなんだ、
はい。でもなんか使っててすごい気分悪いです。
そりゃそうですよね。
変えてくれとか思うんですよ。あ、一回変えたんですけど、変えても一緒でした。やっぱりなんか裏側がこもってるなっていう感じのスキャナーです。
あ、そうなんだ。
なんかちょっと笑っちゃうんですけどね。
でも、あれですね。もっとなんかスキャナーとかって使うのかと思ってたんですけど。
あ、いや、一緒によってだと思いますけどね。僕はスキャナーあんまり使わないんで。
うん、うん。
スキャナー持ってないときは、マクロレンズを使って、フォトフィルムとかは、複写してました、
うん。あ、なるほどね。
はい。
お
ー。結構、うまくいくもんなんですよ。ちょっと面倒くさいですけど。
あとなんか、あれですかね。そんなもんなのかな。
です。まあ、あとプリンターは絶対必要ですけど。
ああ、そうかそうか。
プリンターがまた、はい。
プリンターはインクジェットで。
そうですね。4000PX を未だに使ってるんですけど、
うん、
もうなんか散々悪口を言ってる 4000PX なんですが、
うん、
周りの人でも、意外と使ってる人多いですね、プロカメラも、
はいはい。
色があんまり派手じゃないっていうのが良くて、
うんうん、
その印刷、CMYK で印刷するのを前提とした、
うん、
色見本に出すのには、いや、ちょうどいいんだよ、みたいな話を聞いたことがあるんですけどね。
なるほどね。そっかそっか。
どうしても最近の、ね、まあ、もっと新しい世代のは、派手めな色になってしまう。
うんうんうん。
あまり使いたくないなっていう話を聞いたことはあります。
ああ、そうなんだ。なるほど。プリンターは、まあ、前にも取り上げたことがあるんですが、プリンターはリースじゃなくて、買ってる。
リースはね、さすがにインクジェットなんで、こういう安いものはないですね。
ないのか。そっかそっか。
どうしてもビジネス向けになっちゃうんで、
うん、
もしなんか、でっかいやつとか、A2 とかのインクジェットとか、
はいはいはい、
リースであれば、嬉しいんですが大きいのは僕が付け役してるところはプロッターとかね。
ああ、はいはいはい、はい。
ビジネス向けの、製図屋さんとか、そっちの方になっちゃうんで。
ああ、なるほどね。
これを借りてもね、って感じですけど。
そうか。
はい。
うん、
はい、
まあ、そんな感じで、カメラマンが使うパソコン環境はこんなもんだよというような、
はい。ああ、でも僕の方があんまり参考にならないと思うんですけど。
そうなん
ですよ。だいぶ前ですけど、あるセミナーに行って、うん、いや、うちは狭いんで、ノートブックとか今インテルマークとかどんどん出てきて、
うん、
それで 全部環境を揃えたいんですけど、どうですかみたいな質問を講師にした人がいまして。
はいはいはい。
僕じゃないんですけどね。うん、まあ、やっぱり似たようなことを考える人いるんだなと思ったら、
うんうん、
講師の人は、うん、あんた何を言ってるんだっていう感じで、パワーブックで仕事をする人は、
うん、
なんつったっけな。なんだっけ。軽自動車じゃないし、なんとかで、要するにデスクトップは、まあ、必需品でしょうと。
ほう。
で、パワーブックは、みたいな、ノートブックは、
うん、
まあ、本当に緊急用としか考えられないので、っていう、
うん、
いう話をしてましたけどね。
そうなんだ。
うん。
へぇ。
パワーブックに全部、入れちゃったらそこに、まあ他のね、仕事の話もあるので、
うんうん
うん、そういうものを全部持って歩くのは危険すぎるという。
お
うん、まあ確かにそうなんですけれども。
お
ううん、でもどうしても使ってる、あれをデスクトップとパワーブックと両方使い分けようとしたら相当、なんて言うんでしょうね、管理をきっちりする、できる人じゃないと、だんだん両方とも同じものになっていくような気がするんですけどね。
ああ、なるほどね。
うん、まあでもその人は、そういうデジタル画像処理とか、そういう、
うん、
印刷屋さん、印刷関係の、講師の方なんですけど、
うん、
そんな、全くそんなの言語道断みたいなこと言ってました
よ。そうなんだ。へ
え。何で仕事をするようなもんだって言ってたのかな。家じゃなくて、なんつったっけ、うん。車に住んでるようなもんですよ、つった
そうそう。ああ、なるほどね。
パワーブックで仕事するなんて、
うん、
それは車で住むようなもんで、やっぱり家に住まなきゃ、とか言って。
へえ。
これはホームレスか、とか思ったんですけど。
なるほどね。
はい。
でも、パワー、
うん、でももう今はね、パワーブックでも上の方のね、クラスは。
ねえ、スペック高いし。
そうそう。家、車って言ってもなんか、ね、下手な、1DK とかの家よりは、豪華な、ね、リムジンみたいな
感じで、
うん、ありますからね。
僕もね、今、最近なんですけど、デスクトップ、の Mac から、僕は MacBook Pro 使ってるんですけど、今メインをそっちに変えてきてます。で、まあ、両方外付けのモニターには繋いであって、で、10.5 だとね、画面共有って言って、デスクトップの方の画面をそのまま MacBook Pro の方に表示できるんですよ。
あ、そうなんだ。
うん、で、まんま、要は MacBook Pro の方に表示した画面上で、
はい、
同じように動かせる。
あ、
だから、本当になんか、まあ、デスクトップはサブ的な感じですけど、メインは、本当に映してきちゃって。だから、どんどん買い替え、僕はリース使えてないので、これからなんか買い替えるときは、ノートの方にお金をかけた方がいいかなと思ってたところだったので、なんか、はい、その話を聞くとあれっていう感じがします。
まあ、それ、ね、何年前かな。この番組が始まった頃なので、
お
1年半ぐらい前。前の話かな。
なんかね、うん、これが結構今やってみたら結構よくなってんだろう、
うん、
結構衝撃的で、
はい、
これはいいぞっていう感じがしていたので、うん、ただ、うん、外付けのキーボードがまあやっぱどうしても、
うん、
あ、使ってます？キーボード別で。
あ、はい、なんかアップルの安い方のやつを。
あ、やっぱそうなんだ。
はい。これ、あんまり良くないんですよね。キータッチが。白いやつで、フルキーボードなんですけど。
うん。薄っぺらいやつ？
いや、薄くないやつですね。これは、結構しっかりした形の。
ああ、周りが透明で透けてる。そうそうそう。ああ、じゃあこれか。
見た目はかっこいいですけど、キータッチがすぐ悪くなっちゃって。
ああ、そうなんだ。
うん。なんか、硬いキーとか出てきて、ちょっとうなざりして。
僕もね、それ、なった。
うん、あ、なった。うん、なりました。
なんだっけ。テンキーじゃない方の数字の1とかタブのキーがね、押してるのに押せなかったり、押したら押しっぱなしになっちゃったり。
そう、デザインはいいのになっていう。うん。ですね。昔々僕ちょっとこのキーボード関係の、
うん、
カメラ写真とかやる始める前のはこういう仕事をしていたので。う
ん、キーボード？
はい、キーボードの。
へぇー。
って言ったもんですから、妙に気になるんですよ、このキータッチが。とか。
へぇー。はい、そうなんだ。
表面の印刷とかやってたもんですから。
あ、なるほどね。
はい、
へぇー。うん、ノートを外付けのモニターにつなぐと、やっぱ別でキーボード欲しくなりますよね。
あ、うん、まあ、それはやっぱり必要ですね。ノートのキーボード近いですからね。うん、別な方法を見て、ね、キーボードを打たなきゃいけなくなる。
本当ね、最近自転車関係の方で知り合った人が、ね、Mac 使いの人が一人いて、その人となんかいろいろ話をしてた時にね、ワイヤレスのキーボードあるの知ってます？アップル純正で。
あ、アップル純正で、へえ、うん、あるんだ。
Bluetooth でつなぐね、ワイヤレスキーボード、それがいいよって言われて、外付けモニターをつなぐようになってからやっぱり必要だなと思って、そのワイヤレスの方を買ったんですよ。でこれがねまた快適で、ちょっとキーが小さいんでね、なんか慣れるまでタイプミスとかが結構多かったんですけど、もう最近慣れちゃったんで、この画面共有と外付けモニターとワイヤレスキーボードと、この、ノートをメインにするっていうのが今非常に面白いと思います。
マウスは何を使っていますか？
マウスはね、
はい、
ずっとマイクロソフトの、
はい、
ワイヤレスマイ
ク
を使ってたんですけど、
はい、
クリックするとこのボタンがさっきのキーボードと一緒で反応が悪くなっちゃって、
なります
ね。そんでね、このワイヤレスキーボードを買った時に一緒に見に行ったんですよ。
はい。
で、今は、ロジクールの、
はい。
レーザーマウス。
高いやつ。
いや、俺がマイクロソフトのワイヤレスを買った時よりも安かったんですよ。
はい、なるほど。いや、僕もね、ロジクールの安、あんまり高くないやつです。ですけど、有線マウスを買って、なんか、右左、こう、ホイールが右左でスクロールするはずなんですけど、それができないっていう。
あ、そうなんだ。
多分、あれに、なんて言うんでしょう、10.3.9 とか、あるいはこの、振り分けるやつに対応してないだけの話なのかもしれないですけど。
あ、そうなんだ。へぇ、
まあ、それは良かったんですけど、それ、わずか1年ちょっとぐらいで、その、左クリックが、ものすごく硬くなっちゃって。
そうなんだ。
めちゃくちゃ力入れないとね、反応しなくなったんですよ。で、わ、これもうダメだと思って、で、前、うちでビスタを買った時に、
はいはいはい、
ついてきたダイナブックの、のマウスを見たら、全く同じものなんですよ、そのロジクールと。
へぇー。
ただダイナブックって印刷しただけっていう。
はいはいはいはい。はい、
ものなので、じゃあこれ使えるじゃんと思って繋げたら、もうちゃんと使えました。
そうなんだ。
はい。でもやっぱりこれも多分1年、今半年ぐらい前なんですけど、徐々に左クリックが硬くなりつつあります。
ああ、そうなんだ。
うん。
そういう、もう、あれなんですね。
そうなんです
か。これもそうなるのかな。
あの、ちなみに、そのうちのビスター君は、
うん、
あの、このついてきた、最初からついてきたダイナブックの、
うん、
あのマウスではなく、息子のビーゴっていう、あの、ベネッセの教材の、
はいはいはい。
マウスがついてます。子供が、あの、使いやすい大きさっていうことで。
へ
ぇ、教材にくっついてきたマウスは、うん、確かにちっちゃくて、
うん、
子供の手にはちょうどいいし、しかも、あの、七色に変、こう、くるくる変化するという、
ほうほうほう、
おまけまでついてる。うん、LED がついてるんですけどね。マウス自身がね、七色にキラキラ光ってるんですよ。まあ、見た目も楽しいということで。
はいはい。
使ってるんですけど。
マウスもなんかいろいろありますもんね、今。
そうですね。まあなんか僕としては、あの、ボールでコロコロするやつは、あの、なんでしょう。懐かしい派なんですけど。
おぉ、はい。そうだな、もう。
あの、掃除したりするのが好きで。
はいはい。
まあ、ね、今はもうみんなこう、高額式になっちゃってますけど、
ね。そうですよね。
うん。
2週間に1回ぐらいポコンって開けて、なんかちまちま、で、溜まったカスを外してみたいな。あれ、はい、外す掃除自体は別に嫌いじゃないんですけど、こう、動かなくなってきた時がイラッとします
。ああ、そうですね。確かに。いや、未だにあの ADB、あの、アップルデスクトップバスマウス。
はいはいはいはい、はい、はい。
が、あの、二つほど取ってありますし。
あ、そうなんだ。
ADB キーボードも、
うん、
三、純正のが二つ。
うん。
あと、なんだっけ。マックレーとかいう、なんか、
うん、
あの、メーカーのが、
うん。
それがキーボードが良くて、ずっとそれを使っていたかったんですけど。
はいはいはい。
残念ながら ADB なので。
ああ、そうか。
使えなくて、
で
もそれをいつか使える日が来るかもとかわけのわからないこと考えて撮ってあるんですけど、
あ、でもなんか USB に変換してくれるやつってなんかあります、
ね、あります、うん、いや使ってたんですけどね、うん、その、振り分けるやつには対応してなくて、
ああそうなんだ、
それを使っちゃうともうダメ
になっちゃうんだ、
だったか、あと 10.3.9 にした時に使えなかったんだ、
はい。
10.2 は使えたんですけど。
うん。
うん。まあ、何らかの都合で使える。へ
そうなのか。なるほどね。いや、キーボードにそんなにあれがある人だとは思う。
そう、いや、
意外な一面。
キーボーディストなんです。
へぇ、
はい。
はい。まあ、なんか、PC 環境は。
はい。全然、全然写真家の話じゃなくて。
いや、
ただ、ジム屋さんみたいな話してますけど。
はい。まあ、切っても切れない、はい、環境の一部ということで、なかなか話はつきませんが、今回はこの辺にしたいと思います。では、誰でもアーティストの方に行きたいと思います。
はい。
ギャルリドゥミソメイユ、日本語でまどろみという名のそのギャラリーは、銀座松坂屋裏にひっそりと立つレトロなギャラリービルの3階にある。落ち着いた雰囲気で使いやすい広さの空間で、銀座のギャラリーとしてはお手頃な価格でご利用いただけます。あなたの作品をぜひ銀座で展示してみませんか。お電話は03-3574-7218、 ホームページへはフォトスクランブルトップページにあるバナーをクリックしてお越しください。
はい、誰でもアーティストのコーナーですが、今回は、写真家と警察官、
はい、
ということで、はい、まあなんか何回かこう職質受けたみたいな話も番組の中で出てきたかとは思うんですが、
はい、
私もねつい、先月かな、大阪に行った時に、はい、あのね地域が僕地理がよく分かってないんですけど、大阪湾の中の、
うん、
あたりにある、ホテルに泊まって、
はい、
コンテナがいっぱい積んであるところがあったんですよ、
はい、
海沿いに、で、まあ夜間の作業用の照明とかがついて、
あ、
はい、何でしたっけ、ガントリークレーンって言うんでしたっけ、はいはい、でっかいの、
はい、
船に積み込む、
はいはい、
あんなのとこがこうホテルに向かってる途中にこう目に入りまして、一緒に行ってた人にですねちょっと運転を代わってもらってところどころで降ろしてもらって写真を撮ってたんですよ、
はい、
ほんで、ちょっと乗って移動してとかって最初はやってたんですけど、もうそれもまどろっこしくなって歩きながら撮ってるから適当なとこでこ
う待て
待ってるってとかって言ったんですけど、律儀な人でね、こう僕が少し歩くと車も少しこうついてくるみたいな感じでこう撮っていながらね、これ結構怪しい光景だよねとか思ってたんですよで、はい、僕全然気づいてなかったんですけど、一回警察の、巡回のオートバイがこう二人、
はいはい、
こう通り過ぎてたらしいんですね。
あ、なるほど。
でその時僕全然気づかずにそのまま通ってたんですけど、で、5分ほどしたらやっぱ戻ってきたらしくて、ですいませんって
何されてますかって感じ。
そうですそうです。あ、これがそうかとか思って、とっさにスノーさんが言ってたのを思い出しまして、これ職質ってやつなのかなと思いながら。でもね、どうもやっぱ撮る人とかも多いみたいで、
あ、そこは、
うん、写真ちょっと撮ってたんですけど、つったら、はい、構わないんですけど、ほどほどにしといてくださいって言われて、
ほどほど。また通報されたりするとまた来なきゃいけないってこと。
ああ、そうなのかな。で、まあ、まあその時ですでに30分までいかないですけど、一緒の連れの人も付き合わせちゃってたので次の日もあったんで、
はい、
まあもう帰りますって言って帰ったんですけど、職質ってどうなんですか、さらっと終わっちゃ、たまたま今回はさらっとだったんですけど、は
い、あ、
うん、
まあそうですね、僕なんかサミットの頃、東京でサミットあったのいつでしたっけ、だいぶ前にあったような気がするんですけど、
うん、
あとオウム真理教の事件の後とか、
はいはいはい、
まあ、なんか結構しつこかった覚えはありますけどね。JR の水道橋と飯田橋の間、こう、高架っていうか、石垣の上を走ってるじゃないですか。
はいはいはいはい。
あそこを走ってる電車を流し撮り、夜に、夜中なんですけど、夜中なんですけど、ちょっと綺麗なんで、こう、雰囲気がね。
水道橋と飯田橋でしょう、
はい、
はいはいはい、
ただ本当に電車が高いとこ通ってるだけ
なんです
けど、
うんうんうん、そうですね、
そこで面白いなと思って、なんか背景と、
うん、
ちょうどなんかビル工事してたりして、うん、手前の電車と奥の背景のあれがよくて、そこで一瞬立ち止まって通っただけなんですけど、たまたまその時にね、私服のいわゆるなんでしょう、
うん、
パトカーじゃないやつ
。はいはいはいはい。
それが通りがかってたらしくて、警備
で。うん。
なんか、ヒューって通り過ぎた車、普通の車だったんですけど、通り過ぎてから、シャッター切って、そしたら、えらい勢いで、 U ターンして戻ってくるんですよ。
はいはいはいはい。
わ、これはなんかやばいものを取ったかしらと思って一緒に逃げかけたんですけど、うん、そしたら、こう、降りてきた人が警察手帳を見せて、すいません、今写真撮ってましたよねとか言って、えらい勢い込んできたんで、いや、あ、はい、撮りましたけど。
うん、
まあ、その時は、一応名刺持ってたんで、こういうものですとか言って、
ほうほうほう、
いや、ただ、こう風景がいいから撮っただけなんですけど、
うん、
ああ、そうですか、どうも失礼しました、みたいな感じなんですが。
え、その時に、逃げようかなって思ったの？逃げたの？
いや、逃げてないですけど。
逃げてないのか。
逃げてはいないですけど、逃げた方がいいかもしれないと一瞬思いました。すごいなんか向こうはかなり焦った感じだったんですよね。キュッ、キュッてこう回ってきたんで。
はいはいはいはい。
やっぱりああいうほら、ね、不穏な、ことが起こると、やっぱカリカリするらしく。
はいはい。
でも、あそこの JR 撮っただ、ね、
うんうん、
壁みたいな、石垣あるだけなんですけど。
はいはいはいはい。
そこ撮っただけで来るんじゃたまんねえな、これや、と思いました
。おー。
うん。
そこそこ、いや、それはでも、怪しいっすよ。
怪しい。うん。まあ、僕の場合はそれが日常なので全く怪しいとは思えないんですけど。
そりゃ。そうかもしんないけど。はいはいはい。
まあ、でも今はね、その公安施設とかはあれですよね、やっぱりね、テロのね、
うんうん、
あれも、ちょっと心配。
うん、
じゃあ心配だし、
うん、
とはあるんでしょうかね、
うん、あとはなんかないですか、結構なんか職質ネタはいっぱいありそうな気がしてい
や車を止めて撮ってる時とか、
うんうんうん、
その車の止め方が変なのでっていうか、
うん、
まあ駐車違反じゃ駐車違反なんですけど、それ以上になんていうんでしょう、この車はなぜここに止まっているんだみたいな感じで、
うんうんうん、
あるらしく、こう、
うん、
そばで写真撮ってるんですよ。10メーターぐらいの距離で、
はいはいはい、
路地裏みたいなところに入り込んで、
うんうん、
逆立って写真撮ってるんですけど、
うんうん、
その表通りに止めた車に、
うん、
パトカーが横付けされて、こう、ナンバー紹介とかしてるんですよ。
はいはい。
いや、今これ車に戻るのはあれだなと。また、いや、写真撮ってるんですとか、そういうね、
うん、
どうでも言い訳をしなきゃいけないかと思って、ちょっとうんざりしまして
、うん。
そのままずっとそこで隠れてたんですけど
。そうだった。
なんか、あ、チャイルドシートが積んであるねとか、
うん、
ナンバー紹介してとか、なんか、そういう無線っていうか、ああいうやりとりが全部、う
ん。聞こえてんの？
聞こえてきます
。おー。いや、それは結局どうなったんですか？
いや、そのまま、なんか別に怪しい人の車ではないというのは分かったらしくて。
うん。見に行っちゃったんですか？
行っちゃったね。
へー。
その後、あ、これはさっさと帰ろうと。
いや、その時は何撮ってたんですか？
いや、やっぱりあの、前回の、ラウンドミッドナイトっていう、
うん、
僕の住んでる街の夜の写真を撮ってた時ですね。
う
ん、
ああ、なるほどね。
路地裏のちょっと面白いところを見まして。
うん、
見つけて、そこでこっそり撮ってたんですね。こっそりではないです。三脚さんって堂々と撮ってるんですけど。まあ、もしかしたら近所の人はなんか見かねて、こう見とがめて、通報したのかもしれない。変な人が写真撮ってると、
うん。
まあ、その可能性はありますね。街中で写真撮っ、街中のそういう普通の住宅街とかで写真撮ってると、このご時世だとやっぱり、まあ、いろいろね、ありますから、
うん
うん、こう疑われても仕方がない。と言えば仕方がない。
その時は写真は撮れたんですか？
あ、もう全然、だって、
あ、そっか、隠れてたからあれ
なの。隠れてはいないんですよ。隠れてはいないんですよ。だってずっとそこで、こうバルブでね。
あ、そっか、そっか、そっか。
押してる最中に、 来てるので。
そっか、隠れてたわけじゃなくて、出ていかなかっただけ。
そう、出ていかなかった。出ていきようがないというか、なんていうか。
なるほどね。
そこにずっと立ってただけなんですけど、
はいはいはい。
例によって、忍者スタイルで、上から下まで黒なので。
それは怪しい。
気がつかない。
はい。なるほど。
そういうこともあったり、うんうん、あと、全然関係ない、たまたま通りがかった高校生のらしいお兄ちゃんが、
うん、
僕の代わりに職室に会ってたりとか。
どういうこと？
いや、多分誰かが通報したんだと思うんですけど、うん、変な人来るって、
うんうん。
で、やっぱり僕が、その、例によって、忍者スタイルで、しかもちょっと、植え込みの影とかで写真撮ったんですけど。
はいはい。
警察官に見つけられなかったらしくて。
うんうんうん。
はい。
へ
あの、たまたまそこのなんか、あの、タバコの自動販売機とかに、まあ今は買えないですけどね、
うんうんうん、
あの、かなんかに、買いに来てた高校生くらいのお兄ちゃんが、うん、君何やってんのみたいな。
はいはいはい。
ほとんど出会い頭ですよね。警察官が来たの、あの、来る前に、うん、ちょっと来る前に、その高校生ぐらいの子が自転車でシャーって来て、あ、人来たなと思って見せたら、すぐ、あの、バイクか、あ、パトカーだな、パトカーに、まあ、ビューンって横付けして、うん、いきなりその子が捕まってました
よ。そうなんだ。
あらまーとかも。バイス。多分、あれは、まあ、僕なのか、僕が原因じゃないだろうかっていう気はします。その時も、あ、今ここで出たらまたややこしいね。なるから、その時は隠れてました。そこにずっと。潜んでました。
それも、あれですか、街撮りですか。
あ、そのシリーズの時ですね。
そのシリーズの時は結構、いろいろありそうですね。
まあ、そうですね。あとやっぱりあの、ちょっと、なんでしょう、公園みたいなとこ、街の中の公園とか、
うんうん、
ああいうところの、うん、例えば、公共施設とくっついている広場みたいなの、
うんうんうん、
体育館の前が広場になってるとか、
はいはいはい、
駅長の前が広場になってるとか、
うんうん、
そういうところでね、三脚立てて撮ってると、やっぱりね、あの、そこで写真撮らないでって、それは警察じゃなくて警備の人に、
おー。ダメなんだ。
何回か言われたことあります、ね。
へー。
うん、あの、一応、なんていうと、あの、旗から見ると行動っていうか、
うんうんうん、
あの、その辺の道の歩道とかと変わらないようですが、
うんうん、
一応ね、その敷地内だと、もうそこの、うん、例えば、なんとかホールなら、なんとかホールの、
うん、
私有地っていう話になる。で、警部が、それはやめてくれって言われたら、
うん、
やめてくださいって言えるわけですよね。
おうほうほうほう。
まあ、そうなったら、あの、ああ、すいませんって言ってさ、いなくなるしかないという。
お
う
ほ
う
ほう。
それはしょっちゅうありますね。
へぇー。そう、
うん、
なんか困った職質とかないですか？例えばそれで職質の、あったために、こう、撮りたい写真が撮れなかったとか。
いや、その、やっぱりその、職質じゃないんですけど、その警備の人に、警備の人が一回10人ぐらい来ちゃって。
おぉ、はい、10人
あの、わかりましたって言って、そのまま無視して撮ってたんですけど。そしたら10人ぐらい来ました。で、なぜそこで撮っちゃダメかっていうと、その、僕がカメラ向けてる方向が、ちょっとラブホテルとかいくつかあるようなとこで。
はいはいはいはい。
どうも盗撮してると思われたらしいんですけど。
ああ、なるほどね。
そういう人、そこを利用する人。いや、違うんですっていう話をしたんですけど、あ、とりあえず、10人相手になんかやっても、ややこしくなるんだけど。あ、すいません、今すぐいなくなりますって言っていなくなったんですけど。
お
最初一人で回ってきたときは、あ、わかりました。
うん。うん、
まあ一人で回ってきてるし、片付けたふりをしてちょっと動いてまた撮ろうと、そんな感じをしてたんです。
おうおうおう。
うん。
しかし10人ってすごいっすね。
いや、いきなり来ましたね。うん。まあ、そういう時も、そういうこともあるんじゃないですかね。まあ、過去に誰かは何かやったのかもしれないんですけど。はい。まあ、まあ、幸いその、なんていうの、データ消せとかフィルムよこせとか言われたことは今のところないです。
ほう。じゃあ聞かれても、まあ、写真撮ってますぐらいで。
まあ、そうですね。まあ、名刺とかはあれば渡す、うん、あのね、相手の警察とかは別に渡しても、
撮
ってもらえないかなっていう気はします。逆に渡してあげた方が安心。向こうは向こう、うんうん、あ、普通のまともな人なんだっていう、
うん
う
ん、
安心するだろうから。
うん、
ああ、
その職質の後もこう、撮り続けてたとかっていうのはあります？
ああ、そうですね。うん、まあ、あんまり撮る気は失せるんですけど。
ですよね。
はっきり言ってますけど。でもまあ、とりあえず、中途半端であったら嫌なんで、
うんうん、
もうちょっといいですかとか言って、撮ったりしてましたね。JR の時も、あ、そうなんですかって、いや、でもこれ、ただの電車ですよ、みたいな話。
はいはいはいはい。
うん、いや、今ちょっとさ、すごく、ピリピリしてるんでね、みたいな。そういう話もちょっとわかりましたって言ったんですけど、
はいはいはい、
でも撮って帰りましたけど。
で
もその時はね、三脚も何もつけてないんですよ。本当に手持ちで。電車がヒューって走ってるのちょっと流し通りっぽくしたらかっこいいかなとか思って、カメラパッて上げただけなんですけどね。
はいはいはい。
えらい神経質でしたね。
そっかそっか。まあでもちょっと、普段あることじゃないんで結構、ビビりますけどね。で、なんか、その後、引き続き、取れるかっていうとなかなかね、もうさっさと引き上げた方がいいかなっていう気にはなってしまうんですが、
うん、あと、むしろまあ警察とか別にね、警備員とか、こっちから手を出さなければまず滅多に変なことにはならないとは思うんですけど、ヤンキーなお兄ちゃんとか、あと、
酔
っ払いに絡まれる方が嫌ですけどね。
ああ、なるほどね。
ヤンキーなお兄ちゃんはなんか車でブーンって来て、
うん、
俺の写真撮ってよとか言って、あ、今もうちょっと待ってくれるとか言って、ここをずっと走ってるから、この次来た時撮れよとか言われて、
うん、
あ、分かったよとか言って、うん、さっさといなくなったら、もうその時はさっさといなくなりましたけど。
それはめんどくさいっすもんね。
あと酔っ払いはね、何度も何度も絡まれてますね。なんか知らないけど、絡まれやすい体質な絡まれやすい。こう話を聞いてほしいらしく。バルブで、昔はバルブで撮ることが多かったので、デジタルで、うん、デジタルになってからは結構早いですけどね。
うんうん、
やっぱりモノクロとかだったら、何分っていう話にはあるんで。
うんうんうん、
やっぱそういう時にカメラの前に立ってさ、話されて。映っちゃうよとか。
そうなんだ。
で、ああ、わかりましたって言っていなくなっても、こう、歩きだからくっついてくるし。
ああ。
俺の話を聞けみたいに。
そら鬱陶しいっすね。
そういう。
そっか、酔っ払いは立ち悪そうですね。
そうなんです。
まあでも、職質は、まあ、よく考えたら初体験というか、なんか、皇居のそばで撮ってた時に、警備の警察の人に、これから出てくるから、そっち行かないでっていうのは言われたことがあったんですけど、シチュエーションが昼間だったので、あんまりそんな印象がなかったんですが、今回はさすがに夜だったので、なんか、おーとか、半分ちょっと楽しんだようなとこもあったんですが、まあ、警察もね、なんか、治安維持のためにやっていることだということを考えれば、あんまり余計なことは言えないんですが。
まあ、日本だもんね、あれですけど、なんか、結構、ほら、海外とかだと、
うん、
こう、P ピストルのこう後ろに、右手は後ろにこうお尻の方にあるホルダーにも手をかけて近寄ってくるとかいう話を聞きました。
ああ、そうなんだ。
でもあのほら、もう交通取締りでもそうだって話を聞
きました。ああ、そうですね。うん、
うん、聞きますから、うん、まあそれと比べれば平和なので、うん、ね、
まあね、なんかいかがわしい目的でなければちゃんと対応すればいいだけのことなんですが、どうもなんかドキドキしてしまう
まあ今デジタルだからこうでこんな風に撮るんですよとか言って見せてあげたりして、うん、そこで話が盛り上がったりするときも結構面白いですよ。あの警備の人とか写真好きな人もいたりして、
へ
え、カメラこんなの使ってんだとか、
へ
え、あそこで、あの、あそこに行くといいよとか、そういう話になることも
あるんだ。
あります。へえ。まあ、それはやっぱり、ね、人と人なので、まあ、向こうは仕事かもしれないけど、
うん。
うん。あの、こう、素直に対応すれば、特に問題はない
と。
問題
ないということですね。なんか、大阪での初体験でちょっとネタにさせてもらいました。はい、ということで、ハンスケの相談コーナーに行きたいと思います。ハンスケの相談コーナーなんですが、今回はすいません、ちょっとお休みをいただくことにしました、
はい、
まあ、ちょっと前半長かったというのもあるんですが、次回の予告だけ今回させてもらって、申し訳ないですが今回は相談コーナーの方はお休みさせてもらいます、はい、次回、相談コーナーで相談したいネタなんですが、
はい、
建物の取り方、
はい、
前にちょっとなんか建物も取られてるっていう話もあったと思うんですが、
はいはいはい、
ね、
まあ、住宅とか、
うん、はい、スノさんがなんか取られてるんですよね。
まあ、あの知り合いの、あの建築家の方が、うん、売られた、まあ、注文住宅、竣工写真とか、まあ、
うん、
あの工事中の写真とか、
はいはいはい、
はい、撮って、まあ、1年に1回ぐらいなんですけども、
うんうんうん、
はい、撮ってます。
うん、なんか僕は家というよりもどちらかというとその土地を売っているところの、まあ、ちょっと仕事させてもらっていて、それは写真を撮るのがメインの仕事じゃないんですけど、まあ、あのイベントなんかをやった時に内覧会とかその建物外観もそうなんですけど、要は建物をどうこうというよりはどちらかというとそのイベントに来ている様子を撮ればいいだけなんであれなんですが、でも撮ってみようと思うと意外にこう思ってたような、うん、広さというかなんかあれっていう、
はい、
こんなに狭い部屋じゃないのにとか、うん、意外になんか変な感じに撮れたり、
ああはい、それはうん、あの授業でも取り上げて
あ、そうなんだ、
はい、やってます、はい、あ、授業っていうのは専門学校
の。の授業やってんの、は
い、全然関係ないファッション科とかそういう、なんですけど、とりあえず、あの、コンパクトデジカメを使って、こう、部屋を、こう、なんていうんですかね、部屋っていうか、まあ、例えばお店とかね、あるいはそういう部屋とか、あの、そういうのをかっこよく撮るにはっていう、そういう。
おー、そうなんだ。じゃまさしくぴったりなんですか。
はい、
まあ、そういった話を来週お届けできればと思っております、はい。まあ、ネタだけ言ってお休みなのはちょっと大変申し訳ないんですが、今回は、相談コーナーの方はお休みとさせてもらいます、ということで、今回はこの辺にしたいんですが、年末はお忙しいんですか？
はい、またあの今日行ってきた、
うん、
1300点くらいの写真の、
おお、
はい、あの添削が来ます。1300来るわけじゃないんですけど。
はいはいはいはい。
はい。
あれですよね、前、カメラの、使われてるカメラの集計とかやってもらった。
あ、そうそうそう。
ね、お仕事ですよ。
はい。はい、優先作とか、ちらっと裏ひっくり返して見てたんですけど、
うん、
ニコン勢が強かったですね。
ああ、そうなんだ。やっぱニコン盛り返してるんだ。
G300 すごい強かったですね。
そうか、はい、
そうなんですよ。
あ、そうそう、ニコン、まあ、また来週でもお話できればと思うんですが、ニコンのねサイトがこの間ある人にお話をさせてもらった時に、ニコンのサイトよくできてるんだよっていうのを聞いて見てみたんですけど、本当よくできてますね、ニコン。もう、ま、あの番組始めた頃にあの、
うん、
各メーカーのカタログを、う
ん、はいはい、
見て喋ろうみたいな話もあったんで、はい、それもなんか、サイトの方もそんな感じで、
はい、
やってみたら面白いかなっていう感じがしましたが、
はい、
そうかそうか、なんか去年番組が続いていたらみたいなこと言ってましたが
続いてました。
続いてますね。
まあ、あの僕も首にはなってなかったです
ね。あ、そうですね、はい、そうだ番組が続いていてスノーさんがクビになっていなかったらみたいな話をしてたんですよね。はい、まあそれもまた余裕があればちらっとそこら辺のお話もして、はい、でも 来週はまだそんな話はできないですよね。
はい、
はい、
あ、まあそうですね、まあまあ、そういう何ていうんでしょう、全般的に写真のコンテストに公募するにはっていう、
うんうん
う
ん、
まあ、裏側から見た
うん、うん、
そういうあのアドバイスみたいなのができるかもしれないし、
お、楽しみですね、はい。じゃあそういったのも今後、はい、番組の方で取り上げていきたいと思います。はい、はい、ということで、今回はこの辺にしたいと思います。お届けしましたのはハンスケと、
はい、スノーでした、
はい、ではまた来週。